説教いただきます。
ただいまマタイによる福音書の6章25節から34節までをご一緒にお聞きいたしました。最初の25節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。このところでイエス様が思い悩むな、そういうふうに言っておられます。イエス様は私たち人間が思い悩む場合があるということをよくご存知でいらっしゃるんです。思い悩んだってそういう経験のある方は決して少なくないと思います。思い悩むというのはこれは決して特別に神経がすり減ってたり細かったりする人たちの例外的な出来事などではありません。むしろどなたであっても経験することのある、人としてごく普通の出来事です。しかしそうなんですけれども、イエス様がここでおっしゃっている言葉というのは、今現に辛い苦しい思いをして思い悩んでいる、でそういう最中にある方にとってはなかなか素直に受け止められる言葉ではないかもしれません。悩みを抱えるとき、私たちは好き好んで自分から悩んでいるわけではないからです。思い悩みというものは、私たちが暮らしている生活の感覚から申しますと、向こうから勝手にやってきます。思い悩みが向こうから勝手にやってきて、私たちのもとにとどまって私たちを苦しめる、そういうところがあるんだと思います。ですから実際に思い悩んでいる最中にです、悩むなと言われてもですね、率直に言って私たちは困るだけなんです。周りで悩んでいる人に出会う、その時につい親切心からそんなにくよくよ悩まなくていいんじゃないの、私たちついそういうこと言ってしまいがちなんですが、しかしそれは悩んでる当人にとっては困るんですね。私が好きで悩んでんじゃないのに悩むなって言われたって、どうやったら悩まずに済むんだって、ついそう言いたくなってしまうんだと思います。じゃあイエス様はどうしてここで思い悩むなっておっしゃるんでしょうか。どういうわけでこういうことを言っているのか、でその理由を解く手がかりというのは、実は25節の一番最初にごく短く語られている言葉にあります。25節を見ますと、イエス様は思い悩むなということをおっしゃる前にごく短くこうおっしゃってます。だから言っておく、でだから言っておくっていう、このだからっていうのは前の言葉を受けている、そういう言葉です。思い悩むなってイエス様がおっしゃるその理由が実は直前のところに語られてるんです。でそれなら直前に何と言われているんだろうか。24節を聞いてみたいんです。誰も二人の主人に仕えることはできない、一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。24節のところでは どんな人だって二人の主人に同時に仕えることできないんだよ。でそういうふうにイエス様が教えておられました。あなたは神様に仕えることと、それからこの世の富や豊かさに仕えることと、でその両方に同時に仕えることはできないんだ、そう教えておられました。先週も少し考えたのですけれども、地上の富豊かさというものは私たちを誘惑して、そして私たちを虜にしてしまうようなところがあるんです。ですから神様に従うか、この世の豊かさに従うか、あるいはあなたを豊かにするよっていう、そういう誘惑に従ってしまうと、神様だけに従うってことができなくなる。だからあなた方は神と富とに仕えることできないんだって、でそういう言葉が24節に語られたわけです。そしてその言葉を踏まえて、実はイエスも今日のところでおっしゃってるんです。富とか豊かさというものは人間を誘惑して人間の主人になろうとするところがある。でもそれと同じように、実は思い悩みということも、こう人間をすっかり捉えて人間の主人になってしまうようなところがあるんです。だからあなた方は思い悩みに捉えられてしまってはならないんだって、そう教えておられるんです。だから言っておく。でこの前置きの言葉は直前のところで、あなた方は神と富とに仕えることはできないのだとおっしゃって、あなたの本当の主人というのは豊かさでもない、富でもない、そうじゃなくて神様なんだと、そのことを踏まえての言葉なんです。本当の主人は神様なんだから言っておく。思い煩いや思い悩みというのはあなたの本当の主人じゃないんだ。神様こそが本当のあなたの主人だ。だからあなたはあなたの命や体のことで思い悩むなっておっしゃるんです。あなたの命も体も実は神様が深い配慮を持って持ち運んでくださっている。だから思い悩むに及ばないんだって、そうおっしゃるんです。で言われてみるとそうだと思います。私たちは当たり前みたいに生きています。この体を持って生活していますけれども、しかしこの体をです、私たちが自分で思うように操作して生きているのか、そうじゃないだろうと思うんです。私たちが全然意識していないときにも、私たちの体内で心臓が動いてですね、血液が体中にポンプのように押し出されているわけです。あるいは私たちが眠っているときにも、私たちの肺というのは動いていて、いつの間にか息をして命を流れさせられているんです。私たちが自分でこの体を持って生きていることは当たり前だとみんな思ってますけれど、しかし実は私たちの体というのはですね、私たちの思いを超えて働いているところがあります。神様がそういう体を私たちに与えてくださっていて、そして私たちはその体をに支えられて今日生きているようなところがあるんです。本当のあなたの主人はこの世の豊かさとか人間の目を引く富とか、あるいはあなた自身でもない、あなたに命を与え支えてくださっている神様なんだよ。だから思い悩みにとらわれるな、思い悩みもまたあなたの主人のような顔をしてあなたの上にどっかりと座り込むことがある。でもそうなってしまわないように気をつけなさい、そう教えておられるんです。でこんなふうにイエス様がわざわざお弟子さんたちにおっしゃるのは、思い悩みというものが人間を捉え虜にする、そして辛い思いの中に押し込めてしまうことが本当によくあることだからだろうと思います。地上ではですね、この世の富に捉えられたり、あるいは思い悩みにすっかり捉えられてしまって、神様への信頼も希望も失ってしまって生きる、そういう人間の姿が本当にしばしば見られるんです。思い悩みというのは誠に油断のならない敵であるからこそ、イエス様は特に思い悩みに捉えられないように注意することを教えておられるんです。 ところでその思い悩みというのはさっきも少し申し上げたんですが、私たちの実感からすると向こうから勝手にやってくるんです。ですから、まあ、例えが適切かどうか分かりませんが、思い悩みというのはですね、押し売りがやってきたり押し込み強盗に押し入られるようなもんだろうと思います。私のたちの方からですね、自分の方からいらっしゃいって手招きしてるわけじゃないんです。でも突然向こうからやってきてですね、私たちを捕らえてしまうんですね。そうしたらです、その思い悩みにとらわれないように注意しなさいってそう言われてもですね、私たちってどうしたらいいんだろうか、何に注意したらいいんだろうかということになるんじゃないでしょうか。私たちは思い悩みに捉えられそうになったときに一体どうやってそれに抵抗するのがいいんでしょうか。イエス様はここで思い悩みが近づいてくるときにはその思い悩みばっかりに心を向けるのではなくて、むしろ野の花とか空の鳥といった神様がお作りになったこの世界の中にあるものに目を向けてそれを注意深く観察するようにしなさい、そう勧めておられます。困難の中に置かれたり試練を経験させられたりしてですね、私たちが思い患いや思い悩みの中にすっかり抑えられそうになるとき、そこで虜にならない秘訣というのは、私たちが自分の今置かれている辛い境遇や不安な状態にばっかり心を向けないということなんです。そうではなくて、神様がどんなに深い配慮を持ってこの世界の一つ一つのものを導いておられるか、どんなに神様がこの世のもの一つ一つに配慮を持って向き合っておられるかを知ることなんです。神様の深い慈しみ、目を開かれて神様に信頼して生きる、そのことができるようになるために注意してこの世に対する神様のなさりように目を向けなさいってイエス様はそうおっしゃるんです。26節にこんなふうに言われます。空の鳥をよく見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない、だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる、あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。よく空飛んでる鳥を観察しなさいって言うんです。あの鳥たちは種をまいてるだろうか、刈り入れをしてるだろうか、蔵に納めているだろうか。でそういうことは一切しないけれど、しかしあの鳥たちは鳥の生活の中で神様に支えられて生きているだろうってイエス様はそうおっしゃるんです。でこの鳥の例えというのはですね、私たち誤解して受け取ることがあるかもしれない例えです。うっかりするとですね、これはですね、怠け者になりなさいってそういうふうにイエス様は勧めているかのように思ってしまう、そういうふうに受け取ってしまうかもしれない例えなんですね。でも実際にこれ怠け者になることを勧めている言葉じゃありません。種をまかず刈り入れもせず蔵に納めることをしなくても鳥にはですね、鳥として日々やんなきゃいけないことがあるんです。そして空の鳥たちは鳥なりの生活を懸命に生きてるんです。でここで言われていることというのは、鳥が怠け者の生活を送ってるよということじゃなくて、鳥が鳥なりの生活を懸命に生きている、そして神様はその鳥たちのどの一羽だって地面に叩きつけられたりしないように大事に一羽一羽を養ってくださってるんだっていう、そういうことです。鳥が神様に命を支えられて空を飛んで暮らしてる、そんなふうに実はあなたのことも神様は本当に大事に覚えてこの地上で持ち運んでくださってるんだ。あの鳥が空を飛んでいる姿を見ながら、実はあなたは神様があなたのことも大事に持ち運んでくださっている、そのことにこそ心を向けなさい、イエス様はそういうふうに教えてさらにおっしゃるんです。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。 ぼーっと聞いてると聞き流してしまいそうな言葉ですが、注意して聞くとですね、これなんとも不思議な言葉です。私たちは普段です、空飛んでる鳥と自分のどっちが大切かなんて考えないんです。だから改めてイエス様からこんなふうに言われちゃうとですね、ちょっと気をつかれるような気分になるんじゃないでしょうか。あなたは鳥よりも価値があるってどういうことなんだろうか。でもこれ改めてまともに受け止めて考えたいんですね。イエス様はここで、あなた方は鳥よりも価値あるものではないかっておっしゃってますが、これは、疑問ではなくてですね、価値あるものなのですよっていう言い方です。じゃあ一体どこに私たちの鳥に勝ってる価値っていうのがあるんだろうか。神様からご覧になったときに人間ってどうして鳥よりも価値があるって言えるんだろうか。でもしかするとです、聖書のこういう言い方についてはですね、人によってはこれは人間のエゴが言わせてる、人間本位の勝手な発言だ、そういうふうに捉える方いらっしゃるかもしれないと思います。私たちは人間だから、この聖書書いてるのは人間なので、人間の方が鳥よりも尊い、価値があるっていうふうに言ってるけれども、しかしもしも鳥に口があって口を聞けてですね、そして鳥たちが見たらどういうか、人間なんて地べたの上を這うように歩き回ってるだけじゃないか、自分たちの方がずっと高く飛んでるし、人間よりずっときれいな声でさえずることもできる、自分たちの方がはるかに人間よりも価値が高いって、そういうふうに鳥が言うんじゃないかなって思う方だっていらっしゃるかもしれません。鳥が空から人間の社会を見ててです、人間なんて裏表があって嘘はつくし腹黒いところがある、でも我々鳥にはそういうところはない、だから鳥の方がずっと清らかで気高いって、そういうふうに言うんじゃないだろうかって、そんなふうに考える方だってことによるといらっしゃるかもしれないと思います。イエス様はどういうところを捉えて人間が鳥よりも価値あるって言っておられるんでしょうか。神様からご覧になって人間がこの地上で特に価値があると言われている理由はどこにあるのか。私たち人間がこの地上で他の生き物と違っているところは一体どこにあるんでしょうか。で確かにです、空の鳥たちは高く舞い上がってですね、本当に優雅に飛び回って美しい声でさえずります。でそういう仕方で神様の創造の御業を褒めたたえるんです。でも実は鳥たちがそんなふうにですね、神様の創造を褒めたたえるというのは、これは鳥たちがそういうふうに作られているためです。鳥にしてみるとこれ本能に従ってさえずって飛び交って、そして神様の創造をたたえているだけなんです。それ以上の自由っていうのは鳥にはありません。鳥は今日はさえずるのちょっとやめとこうと言ってさえずることやめるっていうこともありませんし、今日はちょっと疲れたから飛ぶのよしとこうって言って飛ぶのをやめることもないんです。本能によって自分の体が動き続ける限り鳥たちは鳥の生活を一生懸命過ごしているわけです。ところが人間っていうのはそういう点から言うと明らかに違うんです。人間が今日賛美歌で私たち賛美をしてますけれども、神様の創造の御業をたたえ賛美をする、ここも神の御国なれば、そういうふうに私たちさっき歌いましたけれども、そういう賛美歌を歌う、あるいは神様にお祈りを捧げるとしたらです、そういうことっていうのは人としての本能から起こっていることかというと違うと思います。現に私たちここで礼拝してますけど、この礼拝堂の壁の外には私たちよりもずっと多くの人たちが神様を礼拝することなんか全く思いもよらないで自分の生活を過ごしてるんです。で、それは人間が本能から礼拝するんじゃないっていうことです。人間は自分の本能に従うだけならですね、礼拝せずに生きることだってありえるんです。 ですから私たちは実は鳥みたいに本能的に神様を讃えるように作られてはいないんです。まあ、鳥はもう鳥として生まれちゃったらですね、ある意味では、自動的にと言っていいんでしょうか、神様を讃える道具にされてるんですが、しかし人間が神様を賛美し祈る、神様を讃えて生きる、それは自動的にそうされてるんじゃなくって、あくまでも自分の意思によって自発的にやってることです。私たちは初めて、もしかしたら今日ここにおいでになった方もいらっしゃるかもしれませんし、それがいろんな理由があるでしょうけれど、しかし少なくともここに来たっていうのは自分の意思で思いでここまで来ようって思って来てることなんです。そしてまさに私たちがそういう自発性とかですね、自分の行いを決める意思がある。でこれは聖書の中でどう言われているかというと、私たち人間というものが神様に似せて作られているからだということになるんです。神様の似姿に人間は作られている。だから私たちはですね、自分で何でも判断をして自分で決めるようなところがあるんです。旧約聖書の創世記、一番最初の書物ですが、その1章の27節に人間がどう作られたかということについてこんな記事が出てまいります。創世記の1章27節をお聞きします。旧約聖書前の方の聖書の2ページ目です。旧約聖書の2ページ、創世記の1章の27節にこういうふうに書かれています。1章27節、神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神様はご自分にかたどって、ご自分に似せて人間を作った。ここにそう言われています。ですから人間は本能に従ってですね、ただこう自動的に神様を讃える、そういうふうにはならないんです。そうではなくて、神様みたいに自分の意思を持って、自分の意思に従って神様の皆を讃えるようになっているんです。でイエス様が今日のところでおっしゃってる、あなた方は鳥よりも価値あるものではないか、価値があるんだよというのはですね、私たちが神様に似せて作られている、神様の似姿として生かされているということを指してそう言われているんです。神様はこの世界を作りになったときに、いろんな植物やいろんな動物を作りになりました。しかし自分から自発的に神様を礼拝することができるように作られているのは人間だけなんです。猿学っていう学問があってですね、猿と人間はどれだけ近いかということを研究する学問があります。でその研究によればですね、猿っていうのは文字を教えれば覚えるし、そして、自分の意思は表情や身振りで表すし、自分の思いというのはかなり表すことができて、そういう点から言うと、猿っていうのはほとんど人間と同じようなものだって、そういうふうに、考える、そういう自然のこの動物学の学者たちがいます。でそれはそうなんです。でもです、だからといってじゃあ動物園に日曜日の朝行ったら猿山でお猿さんたちが神様を礼拝してるかっていうと、そんなことはないんですね。私たちは非常に猿と近い生き物ですけれども、しかし自分から神様の存在を覚えて神様を礼拝することができるように作られているのは人間だけなんです。人間は神様の似姿に作られた。でも猿は実は神様の似姿に作られていないんです。地上では非常に似た存在に見えるけれども、しかし私たちは本当に特別な役割を与えられて、特別なものとして作られている。だから神様から見て人間というのはですね、特別に価値が高い。イエス様はそういうふうにここでおっしゃってるんです。地上の他の生き物たちには、自分がどういうふうに生きるのか、何に従って生きるのかということを選ぶ自由はないんです。置かれている命をそのまま生きていくだけです。ところが人間だけは自発的に神様を 賛美して、神様のなさりを賛美して生きることができる。しかし別の生き方もできるんです。神様抜きで自分本位で自分が神みたいだと思って生きることもできるし、あるいは自分ではなくてこの世の権力とかこの世の富が自分の上に高くその君臨する神みたいなものなんだと言ってそれに従うこともできるし、あるいはさまざまな憂鬱な気持ちにすっかりとらわれてしまって自分は本当につまらない惨めな人間なんだと思ってそういう人生を生きることもできるんです。人間は本当に自由を与えられている。しかしその自由のためにですね、何に従って生きるのかというところで無数な違いが生まれてくるんです。そしてそうだからこそ私たちは思い悩みにとらわれてしまう危険をはらんでいるわけです。私たちが不安や恐れに直面をして思い悩みに捉えられてしまいそうになるとき、そのときにはこの地上の他の被造物たちが、動物でも植物でもいいのですけれども、そういうものがどんなに神様に深く配慮されて、そしてその存在をもって神様のことを称える、そういう命を生きているかということから学ぶ。それによって私たちは実は自分のこの命の主人がどなたであるのかということを、こう気がついて、はたと我に返ることができるんだ。イエス様はそういうふうにおっしゃってるんです。この世界を注意して見ることがいいんです。で、そうすることが本当の神様以外の私たちを虜にしようとするいろんなものに虜になってしまわない、その秘訣なんです。ですからイエス様はここで空の鳥に目を注ぎなさい、野の花に目を注ぎなさいとおっしゃった後でこんなふうにおっしゃいます。33節の言葉です。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。これらのものっていうのは私たちが生きていく上で必要としているすべてのものです。神様は私たちを配慮して生きるのに必要な一切のものを備えてくださる。そしてどんな人にも、どんな境遇の中に置かれている人にも、今ここを生きていく命と道とそのすべてを備えてくださるんです。で、聖書の中にはそういう深い配慮に満ちた神様から切り離されてしまったために、神様以外のものに捕らえられて神様との交わりを回復できなくなったためにですね、本当に深刻な状況に立ち至っている人生があり得るんだということも語られています。思い悩みにすっかり捕らえられてしまって、そのためもはや自分は生きていけない、そういうふうに思い詰めてしまう人生があり得る。そのことも聖書は語っています。例えば旧約聖書の詩篇88編の詩人はこんなふうに歌います。詩篇の88編というのはですね、旧約聖書の924ページからですが、今925ページの15節以下をお読みします。旧約聖書925ページ、ちょうど聖書の真ん中よりちょっと前ぐらいですが、925ページの詩篇88編15節から19節までお読みします。主よ、なぜ私の魂を突き放し、なぜ御顔を私に隠しておられるのですか。私は若い時から苦しんできました。今は死を待ちます。あなたの怒りを身に負い耐えようとしています。あなたの憤りが私を圧倒し、あなたを恐れて私は滅びます。それは大水のように絶え間なく私の周りに渦巻き、一斉に襲いかかります。愛する者も友もあなたは私から遠ざけてしまわれました。今私に親しいのは暗闇だけです。私たち人間は 神様の似姿として作られています。そしてそうであるがために、神様以外のものに自分から進んで使えるということもあり得るんです。神様以外のものを神の位置に置いたり、あるいは自分自身を神のように考えてしまって、この一生というのは自分の思いを実現するためだけのステージなのだ、そんなふうに思ってしまうことだってあり得るんです。しかし私たちがどう考えて何を自分の中で一番大事な神様に置いて生きるにしてもです、私たち自身は作られたものだという事実から逃れることはできません。神様が私たちに命を与えて命の時間を備えてくださっている中で私たちは生きているんです。自分の人生の主人公は自分なんだ、何でも自分の思い通りにやっていく、それが人生として素敵なことなんだ、そう考えて生きている人は大勢実に世の中にいますけれども、しかしそういう人たちがじゃあ自分の思い通りにですね、命を1分1秒だって伸ばすことができるかというと、そういうことはできません。私たちは神様が与えてくださっている時間にですね、この人生に悲観するあまりそれを早めてしまうことはできます。でも自分の思い通りに命を伸ばすってことはできないんです。神様に信頼して生きる、その時にこそ私たちは本当に平安な安らかさの中に生きることができます。思い悩むな、で今日イエス様がおっしゃっているその呼びかけは、実は思い悩みをあなたの主人とするのではなくて、本当のあなたの主人、あなたに命を与え、あなたの命と体とを支えてくださっているその方のもとで安らかに生きていきなさいっていう、そういう招きの言葉なんです。あなたの命は目に見えないけれども神様によって確かに与えられ支えられている、その信頼の中を生きていきなさい。たとえどんなに困難がたくさんあるように思えるとしても、あるいは自分の行く先がどこに向かっているのか今はわからないとしても、それでも神様がそういうあなたを今日持ち運んで必ず明日を与えてくださっている、神様が生かしてくださっている命を今日あなたは生かされている、そのことに信頼をして思い患いにとらわれないで生きていきなさい、そういうふうにイエス様は招いてくださっているんです。礼拝に参加をして聖書の御言葉を繰り返し聞かされて、そして本当に神様の真実な慈しみに満ちた御手のもとに立ち返ることができる、そのことこそ私たちにとっては本当に幸いなことであり感謝なことです。私たちはこの礼拝を捧げる生活を続ける中で繰り返し思い悩みから自由にされて、そして命と体を支えてくださる本当の神様にのみ従うものとして、ここからそれぞれ自由に歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちの地上の人生には本当に多くの悩みや困難が伴い、その度に私たちは途方に暮れ、生き悩んで立ち尽くしてしまいます。私たちは本当に貧しい自分自身でしかないということを、この地上の人生を生きる中でしばしば経験させられます。しかしあなたはそのような私たちが決して滅びないように、あなたから与えられた命を終わりまで精一杯に生きることができるように、必要な備えをすべて与えてくださり、そして今日与えられているこのところであなたに信頼をして自分なりに生きるように招いてくださいます。どうかあなたのその導きに私たちが目を開かれますように、どんな時にも あなたが私たちを顧み、深い配慮を持って一人一人の人生を持ち運んでくださっていることを知ることができますように。そしてあなたに信頼をして、私たちが今日与えられているそれぞれの務めに精一杯使えるものとして向かっていくことができますようにお導きください。私たちは自分が人生の主人でもなく、またこの世の何かが私たちの上に立つ主人であるのでもないのだと、あなたは繰り返し呼びかけてくださいます。誠の主であるあなたが私たちの命と人生を導き、支え、持ち運んでくださることを感謝いたします。どうかあなたが人生の裏打ちとなっていてくださる、そのような幸いな歩みをここから私たちがもう一度始めることができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。